聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の63ページ、マルコによる福音書第1章の45節です。新約聖書の63ページ、マルコによる福音書の第1章の45節をお読みいたします。マルコによる福音書第1章の45節。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。以上です。最近日本語でわからない日本語がっていうかたくさんあります。それはカタカナで言われている日本語はよくわかりませんっていうか、コンプライアンスだのですね、リスクマネージメントだのですね、なんかいろんなそんな言葉が飛び交ってるんですけど、分かってるようで多分分かってないんだろうなというふうに思いますし、またスマホなんかもですね、メールなんか来るんですけど、絵文字が使ってあるとですね、なんだろうなという、この絵文字で、きっと、顔文字もそうなんですけども、何がこの人は言いたいんだろうなとか、そんなことをですね、理解できないなと思っていますし、またもっと言えばですね、若い高校生たちがですね、会話してる会話の内容っていうのが、っていう何の話かなとですね、いうようなことをですね、考えたりもします。言葉を伝える手段としてはですね、実は本当は分かりにくいことを私たちはしてるのかもしれないな。なんかですね、面と向かってははっきり言えないことを別の方法で伝えようとしているのかもしれませんけど、また分かったようにですね、その言葉を使うことによってなんか自分が偉くなったとか、知識が豊富だっていうことを見せたいとか、なんかそんなこともあるのかなと思います。でもそれをこう聞いてみて、みんな本当にそれが共通認識で分かってんのかなっていうのは不思議に思うことです。そう思うと聖書の御言葉っていうのも確かにそういうことがあるかな、分かっているようで分かっていない、でもそれを何か話しているというようなことがありはしないかなと、牧師として反省はしております。今日はイエス様がガリラの宣教中にですね、重い皮膚病を患った人を癒された話のところです。その後イエス様は誰にも話さないようにって言われました。誰にも話さないように、その禁止命令というのは何かなというふうに思うのです。イエス様の時が来てないから公にするなということだったかもしれませんし、またあなただけのですね、こととして心に留めなさいということだったのかもしれませんし、言葉ではなくその癒されたっていうその姿を見せなさいということだったのかもしれません。とにかくイエス様は今回ですね、誰にも話さないようにと禁止命令を出しています。ところが癒された人はそれに従わなかったという話です。この出来事を人々に告げ言い広め始めたと書いてあります。どうしてかっていうと、嬉しくて仕方なかったんじゃないかなと思います。言うなって言われてもですね、もう言わざるを得ないというか、こんなですねことをしてくださった、私は病気が治った、そのことをですね、身をもってですね、みんなに証ししていきたいという、そういう思いに駆られたということなのでしょう。実はマルコっていうのはですね、ここにですね、一つですね、福音って言葉をですね、使っています。これは不思議だなと思います。言い広め始めるってところに福音っていうのが、つまり神様が語ることだけが福音ではなくして、このですね、病を治してもらった人がイエス様にしてくださったこと、また癒された喜びを語ることが福音っていうふうにマルコは言ってるのです。そう思うと、私たちに与えられている福音、もしもその言葉が本当に理解され生かされているんだったら、それを言いたくてしょうがなくなる、人々に、多くの人に伝えたくなる、そのような福音をですね、本当はいただいている。でもそれがそうならないのは、その伝えられている言葉の本当の意味というのが分かってないからかなというふうにも思うのです。最近ですね、CM をコマーシャルを見てたらですね、なんか会議のコマーシャル、なんか住宅関係のだったと思いますけどもですね、なんか黒板にコンプライアンスの何なんて一生懸命こう言われる。で、みんなそうだそうだって言いながらですね、みんな下でスマホでですね、その意味を探してるというですね、これだなっていうふうに思ったんですよね。 確かにそうだと思います。なんかですね、言われてることをですね、表面上ではそうだそうだって思いながら本当は分かってなくて、一生懸命それは何だろうと思って一生懸命調べてるっていう、もはやそれはですね、伝えられる言葉としてはちょっと違うんだろうなと。そこは会議の場でですね、みんなの共通認識が必要だったらみんなに分かる言葉をですね話すのが当然なのにと思いながら、そのコマーシャルを見ておりました。聖書の言葉や福音の言葉はですね、分からない言葉ではないと思います。本当にですね、その人のうちに生かされて喜びを持ってイエス様のことを語る、それをどうにかしてもですね伝えたいって思いがある、そのことがですね福音を語るってことになっていくかなというふうに思います。重い不病を治していた人々は、イエス様から誰にも話さないようにと気をつけなさいと言われましたけども、どうしても自分に起こったことを自分の言葉で伝えたかったのでしょう。多分それは人々の心にですね伝わっていく、だからその後大勢の人たちがイエス様をですね、見に行きたい、公然と町に入ることもできないぐらいそれが伝わっていった、それぐらい福音の力というのはあるんだなと思います。聖書は大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めたと書いてあります。人々に分かりやすく自分の身をもって証しする、これがイエス様の福音を私たちが伝えていくことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちに私たちの分かる言葉で話してくださっています。しかし私たちの心の中にはそれを受け入れようとしない、そういう面もあります。しかし私たちにしてくださったその福音の一つ一つを、出来事の一つ一つを顧み、そしてあなたのことを述べ伝えていく、その言葉を与えてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル福祉所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。クリスマスが近づいてきております。どうか子どもたちのクリスマスの練習が主の祝福の中にあって守られて、そして一生懸命それに取り組むことができる、ことができるようにしてください。今日も病床にある方々、病に苦しむ方々、死の床にある方々、どうかその方々の上に豊かな聖霊の祝福を与え、御言葉によって癒し守り導いてください。今日も必要なものは私たちに聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。